恵みをいただく御言葉は、詩式の7章1節から15節までです。詩式7章1節から15節、はじめに1節から3節までをお読みいたします。それでエルバール、すなわちギデオンと彼と一緒にいた民は、皆朝早くハロデの泉のそばに陣を敷いた。ミディアン人の陣営は彼の北にあたり、モレの山沿いの谷にあった。その時主はギデオンに仰せられた。あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないから、今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい、ギルアデ山から離れなさいと言え。すると民のうちから2万2000人が帰って行き、1万人が残った。アーメン。それではお祈りいたします。人の力でなく、ただ主の力によってのみ救いがもたらされます。私たちの人生の前に立ちはだかる多くのミディアン人、敵、悪魔サタンの使いの者たち、それらの者に対するは一体何によってでしょうか。主よ、ただあなたの御名によってのみです。今今日この場所において我らはあなたの命の御言葉を聞きに集っております。どうか一人一人今心を整えてください。またこの語るしもべの唇を整え、すべてあなたに対する志をあなたへと集中させ、向けさせ、ただ御言葉の命、御言葉の奥義を今朝この早朝起きて御前に進み出た一人一人に豊かに備えてくださいますように、これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。有名なギデオンのお話です。ギデオンはわずかたったの300人で、ミディアンの13万5000人もの敵を、打ち破ることに成功しました。でそこでもてはやされがちなのが、ね、たった300人が、ね、空壺と松明を持ってラッパを持って、それで山から、まあ、夜中、ね、奇襲攻撃を仕掛けて、もうただ、ね、ラッパを吹き鳴らしてまた、叫び声を上げて、ね、それで、敵が同士打ちを始めて、ね、それで勝利をもたらせた。何かその戦法的なところ、その戦術的なところに目が行きがちであるんですけども、でもこの戦いの勝利において大事なことは、その前の心備えであり、このギデオンという人物に対する霊的な養い、それが最も大事です。ギデオンはその前は恐れおののいておりました。それがなぜ、ね、ギデオンは大勇士と呼ばれるにふさわしい行動を取るに至っていったのか、ね、そしてまたなぜ300人であるのか、ね、初めは、ギデオンが、角笛を吹き鳴らしたところ、たくさんの人々が集まりました、ね、3万2000人が集まったんです。3万2千人でもって、13万5千を、ね、戦いを仕掛ける、これは、まあ、非常に無謀ではあるけれども、でも考えられなくはない戦いですね。けれども主はこの集まった民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さないと言われます。多すぎるから私は彼らをまだミディアン人のを、ね、彼らの手に渡さない。皆さんの手に渡りたいものあるでしょうか。欲しいもの、ね、あのことこのことが欲しい、ね、ということはあるでしょうか。でも主がまだ渡さないという状況であるかもしれません、ね、なぜ心 心備えがまだ整えてられていないからですね。ここにおいて整えられていない、心備え、それは、ね、この民が、多すぎるということ、それから多すぎてもしこの3万2000人でもって勝利がもたらされたならば、イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、ね、主に向かって誇るような、ね、状況だったからですね。もしこの状況において勝利したって、3万2000人で13万5000を撃つ、これはちょっとあまり考えられないけれども、もしこれで毎日勝ったなら自分たちが、ね、自分たちが勝利をもたらしたんだって言って主を忘れてしまう、そのような危険性があります。今皆さんに欲しいものが与えられていない状況、いろいろな理由があるかもしれませんけれども、この四式七章においてまだ敵がこのイスラエルの手に渡されないという、その理由は心備えがまだ整えていないから、しかも多すぎるからということです。自分の中にまだ力がある、自分はまだやれるよ、私はこんな力がある、この能力がある、この若さがある、そのうちはまだ敵を渡されない状況があるとするならば、それはおごり、高ぶり、誇り、もしそれでその状態で勝利がもたらされたらすぐ死を忘れる、その状態でお金がボーンって与えられたらポンと死を忘れる、そういう、状況であるならば死はまだ渡されないんです。でそれで死は、さらに減らされます、3万2000人に対して13万、これもう一人でもまだ多くの人手が欲しいところですけど、その逆を主は言われるんですね。もうこんなに減らされているのに、こんな不利な状況なのに、もっと、自分の手から物がなくなっていくんですか、人手がなくなっていくんですか、ギデオンは叫びたいところですけど、そうなんです。主は、まだこの3万2000多すぎると、言います。でそれで、人減らしをするんですね。主は、この3節で、今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい、ギルアデさんから離れなさい、恐れおののく者はもう帰り、今この場所に留まっていてはならない、この先人から、離れなくてはならない、そういうふうに、主はギデオンに言われ、そしてギデオンがそういうふうに言うと、民のうちから2万2000人が帰っていき、1万人が残った、もう半分以上、3分の2以上が去っていきました。恐れおののく者は皆帰りなさい、そう、この2万2000人は恐れおののきながら集まってきたんです。戦いにおいて最も足手まといになる、ものは、なんか、体が不自由な人とか装備がない人とかというよりも恐れおののく人です。なぜならその恐れおののきが他の人に伝染して、装備のある人とか力のある人、五体満足な人にその恐れおののきが伝染したら、もうとんでもないですね。かえってマイナスなんです。恐れおののく人がその先人の中にいたとするならば、マイナスな言葉を言って、あ、これダメだよ、あ、これが足りないよ、そのようにして人々の気をくじいて、そのような恐れおののく人はいらない。主はまず真っ先に言われます。真っ先に落とされるもの、主の戦いの中において、また主の働き、主のミニストリーにおいて、真っ先に削ぎ落とされる人は恐れおののくもの、あるいは言葉でもって人の心に煩いをもたらすもの、そのようなものは抜け去られていってしまいます。そしてまた本当に人々の足手まとい、主の兵士たちに足手まとい、足を引っ張るような人、その最たるものが恐れおののく人、彼らは真っ先に引かれていて、しかも、この山から離れなさい、もうその半径1キロ以内近寄るなみたいな、まあ、そんな感じのところですね。恐れおののく者は、帰りなさい、離れなさい、でそれで帰っていきます。でこうして1万人が残りました、1万対13万5000、もうかなり無謀を通り越して、もうとても、まずい状況ですね。けれども主はまだ言われます。 4節、すると主はギデオに仰せられた。民はまだ多すぎる、ね、1万人でも主はまだ多すぎると、ね、言われます。まだこの状況で勝利したら、その1万人は、ね、13倍もの敵に勝った、ね、誇って主をポンって忘れてしまう、そのような、ことなんですね。要するに主は人の一人一人の心をご存知です。ですからまだ1万人でもまだ多すぎると言われます。主はギデオに仰せられた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水のところに下って行け。私はそこであなたのために彼らを試そう。私があなたに、この者はあなたと一緒に行かなければならないと言うなら、その者はあなたと一緒に行かなければならない。また私があなたに、この者はあなたと一緒に行ってはならないという者は誰でも行ってはならない。アメン。ここで大事なことは、主がですね、この人と一緒に行きなさいという者と一緒に行かなければならない、あの人と一緒に行ってはダメだよという人は一緒に連れて行ってはならない。ですから主の選別、主が言われることが大事なんですね。主がこの人と一緒に行きなさい。この人？この人数？びっくりするかもしれません。ギデオンたちはね、びっくり、したことでしょうね。この人数で行くんですか？きっと恐れおののきがあったもと思われます。主はその恐れおののきをも、ギデオンに対しては、ね、それを対処されます。けれども、ね、この主が、この人と一緒に行きなさいという人が大事です。そして行ってはならないという人、それがいかに、ね、大人数であれ、あるいはいかに、ね、テレンテクダの、ね、たけた人であれ、いかに、ね、唇がたけた人であれ、この人と一緒に行ってはいけませんって、そのような人と一緒に行ってはならないんです。主の選別、主が命じられる通り、これこそが大事なんです。ですから何か主のためのミニストリーを始めようとしている、ね、イベントを始めようとしている、その中において人数が重要ではありません。また、ね、特に恐れをののき、人の心を、ね、引っ張るもの、そのようなものはそこに、ね、通話してはならない。また主ご自身がこの人と行きなさいと言われるべき人と一緒に行く。それから主がこの人とは一緒に行ってはならないという人とは一緒に行ってはならないんです。でそれで主は選別をされます。5節から、そこでギデオンは民を連れて水のところに下っていった。すると主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず別にしておき、また膝をついて飲む者も残らずそうせよ。その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの者は皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよ。そこで彼らは民の糧食と角笛を手に取った。こうしてギデオンはイスラエル人を皆それぞれ自分の天幕に送り返し、300人の者だけを引き止めた。ミディアン人の陣営は彼らから見て下の谷にあった。アーメン。ここにおいてなんと300人になってしまいました。13万5千人に対して1万人ならまだともかく300人です。もうこれは無謀を通り越して自殺行為に等しいですね。なんで300人、たった300人で13万5千人が、ね、撃たれるのか、これはもう 100% 主の御業としか言いようがないですね。誰がどう見ても、300人のなんか、奇形でもって、もう奇抜な計略でもって、それを打ち倒す、ね、そういったことではなく、もうむしろ 100% これ主の御業だ、わずか300人、自分たちの陣営からどんどん人が離れていく、どんどん、ね、指の間から力がこぼれ落ちていく、あの握りしめていたあの望みがどんどん、ね、失われていく。けれども 失われていったその時、もうもしこの状況で救いがもたらされるならば 100% ただ主による、もう自分の中から自分の力ですなんてそんなことはもう一切言えなく主はさせるほどまでにこの状況においてなされたんです。この中において選抜に残った人は、ね、膝をついて飲むものではありませんでした、ね、膝をついて水を、もうガブ飲みをするものではない、膝をつかない、ね、手で水をすくって舌で、ね、水を舐めた者たち、その人たちが残りました。要するにですね、彼らは、ね、この1万人は恐れはなかったかもしれません。恐れはなくてもけれども、水のところにいた、あ、水だって言って、もう敵がすぐ目の前にいるんです、ね、敵が目の前にして、もう水が自分の欲しいものが目の前にあると、膝をついて自分の欲しいものの前に膝をついてそれを、ね、むさぼるように、飲む人、もう敵がいつ攻めてくるかもわからないような状況で、ね、ですから戦いの心のセットが、まあ、なされてある程度なされていないんですね。それに引き換え手で水をすくってそれを、ね、舌で舐める人、それはその人たちはもういつ敵が攻めてきてもいいように、もう心のセットが戦いに備えられているんですね。自分の欲しい水が目の前に来たとしても、ね、目の前にあったとしてもそれをね、あ、今確か水は飲みたいけれども敵が目の前にいるんだからと言ってそれでもう自分を慎んで、ですからもう戦う意欲が彼らにはあったんです、この、ね、手で水をすくった人たちには。ですから、ね、まず真っ先に恐れる人は外されました。というのも恐れてはいなくても、もうこれから戦うのだと、ね、これから霊的な戦いをするのだ、これからイスラエル、神の民に対する救いの働きをするのだという、そのマインドセットが整えられたのがこの300人だったわけです。恐れる人は真っ先に外されました。ね、また、欲しいものが目の前に来たとき、ね、敵を目の前にしているとき、いつ敵と戦うべきか、ね、それがいつ敵が攻め込んでくるかわからないときに、ね、欲しいもの、目の前の欲しいものをガサゴソガサゴソと、ね、そういうふうにやる人は外されてしまう。むしろ、ね、これから戦うのだと、主の戦いをするのだ、主と共に戦うのだ、ね、その心備えがある人は、ね、手で水をすくってもういつ敵が攻めてきても大丈夫なように、もう片手に武器を持っていたでしょう、ね、そのように戦う息がもう主のためにギデオンのために戦う意気込みがある人たちだけが残った、その結果の300人なんです。ですから主の戦いすら数ではないんですね、力ではないんです、心備えです。戦いのために、ね、主の民を救うためにその心備えがある人たちが、ね、ここにおいて残り、そして300人になりました。で、まだ主のその準備があるんです。それが9節以降、これはね、ギデオン自身の、ね、心の準備です。9節。その夜、主はギデオンに仰せられた。立って、あの陣営に攻め下れ。それをあなたの手に渡したから。しかし、もし下っていくことを恐れるなら、あなたに使える若い者、プラと一緒に陣営に下って行き、彼らが何と言ってるかを聞け。その後であなたは勇気を出して陣営に攻め下らなければならない。そこでギデオンと若い者、プラとは陣営の中の変態の端に下っていった。アーメン。で、この戦いの直前の夜、主はギデオンに、ね、立ってあの陣営に攻め下れ、それをあなたの手に渡したから、ね、この時点においてもう渡されているんです。ギデオンのその手にあの陣営、あの13万5000人という陣営はもう主が言われた、宣言されたからにはその主の宣言が、ね、現実よりも先んじてもうすでにギデオンの手に渡されているんですけれども、まだね、恐れがあるならこれこれのことをしなさいという、ね、その、まあ、オプションプランを主はギデオンに用意されたんですね。もし恐れるならば、あ あなたに仕える若い者プラと一緒に自衛に下っていって、彼らが何と言ってるかを聞け、ね、その後であなたは勇気を出して自衛に攻め下らなければならないと主は言われました。主が、ね、陣営に下っていけって言われたの、これは敵情視察、ではあるかもしれません。しかし目に見える敵情視察ではなく霊的敵情視察なんです。もし、ね、敵がどれほどの軍隊がいるのか、どれほどのラクダの数がいるのか、どれほどの装備があるのかを、ね、それを目で見るならば、これはもう絶望にさらに絶望を増し加えるしかないものです。そのようないらない敵情視察はいらないんです。ね、かつて出エジプトの民が、ね、12人の石膏をカナンの地に使わせて、ね、敵情視察をして、10人は敵のその目に見えるもの、城壁の高さとか体の随体の高さとか、そういったものを見て恐れをのぞいて、ね、尻込みしましたけれども、ヨシアとカレブの2人は、ね、霊的敵情視察をして、ね、勝てる、ね、主が共にいますならば勝てると踏んで、しかも分取りの、ね、結果はとても素晴らしいものだ。あそこはまさに血と蜜の流れる土地だ。ヨシアと彼は霊的視察をしたんですけども、他の10人は目に見える視察をしてしまったゆえに罠に陥ってしまいました。皆さん、目に見える現実を見て調べるならば、ね、その数字とかその、ね、勢いとかそういったものを調べてそれで分析しようとするならば、これ絶望しかないです。けれども主が共におられるということ、ね、そして霊的状況はすでにどのような状況であるのか、これをこそ私たちは視察するべきなんです。ギデオンは、ね、この若者プラを一緒に連れて下っていきました。で12節、そこにはミディアン人やアマレク人や東の人々が皆イナゴのように大勢谷に伏していた。そのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかった。でこの状況を見ると、まあ、絶望ですね。ラクダが海辺の砂かすの粒のようにもう目の前にもう数えきれないほどラクダたちがいる。でミディアン人、アマレク人、東の人々はイナゴのように大勢いる、ね、対してこちらは300人。もうこの現実だけを見るならばこれは絶望です。皆さん、数字に惑わされてはなりません。むしろ皆さんが目に留めるべきは皆さんのうちにおられる主です。皆さんは救われた主、天地万物を創造された主をこそ皆さんは霊の目で見て、そしてそれに対しての相手を見比べるべきなんです。でそれで13節、ギデオンがそこに行ってみると、一人の者が仲間に夢の話をしていた。一人が言うには、私は今夢を見た。見ると大麦のパンの塊が一つミディアン人の陣営に転がってきて天幕の中にまで入り、それを打ったのでそれは倒れた。ひっくり返って天幕は倒れてしまった。するとその仲間は答えていった。それはイスラエル人ヨアシュの子ギデオンの剣に他ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだ。アーメン。主はなんと敵の夢でもって、また敵の夢の解釈でもってギデオンを近づけられました。そして主はこの敵の夢、そしてその解釈、ね、ですから主が見させてくださって聞かせてくださったんです。この霊的状況を、ね、目の前には、ね、ラクダが海の砂粒ほどあるかもしれません。敵がイナゴの大群のような数かもしれません。けれども霊的状況ではもうすでにこのミディアンの陣営は一塊のパンによってもう打たれて崩されているのが霊的状況です。15節、ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞いたとき、主を礼拝した。そしてイスラエルの陣営に戻って行った。立て、主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださった。アーメン。まさしく大勇士らしいですね。で立て、主はミディアン人の陣営をあなた方の手に下さった。 主がくださった。アーメン。主がくださるんです。で、主エホバがあなた方の手に、ミディアン人の陣を渡された。主エホバが渡してくださるんです。皆さんの手の力によるのではありません。皆さんの計りごと、計略によるのではなく、ただ主がこれこれのことをしなさいと言われる通りにしていくとき、また主がこれをしなさいと言われるとき、恐れがあるかもしれません。でも主が、ね、もし恐れるならば、これこれのことをしなさいと言われる通りをしていくならば、霊的な状況が見えていくんです。目の前の物質的な状況、それは、ね、敵の数、それはあちらの方がはるかに勝っていたとしても、しかし大事なのは目に見えることではなく、目に見えない霊的な事柄、主の事柄です。御言葉の事柄です。ギデオンは、ね、この夢、ね、敵の陣営の、ね、人が見た夢によって本当に力づけられて、そして立って行きました。主が渡される。皆さんはこの、ね、主からのビジョン、主の幻を握りしめているでしょうか。主の御言葉を握りしめているでしょうか。ですから物事状況は、ね、目に見える物質的なこと、あるいは人数とか、ね、そういったものを、それは重要ではありません。むしろ皆さんの霊的なマインドセット、それがこそ重要です。ね、主はギデオンを、ね、ここまで、ね、この15節に至るまで、もうギデオンの心の状況をずっと整えておられましたね。そしてこの300人という精鋭たち、彼らはどう精鋭なのか、ね、何か武器がテレンテクダがあるからという選別ではありません、ね、敵を目の前にして手で水をすくってそれを舐めた、ね、その敵を目の前にして戦う気があるかないか、恐れを持っていないかどうか、ね、それが本当に大事であったわけです。皆さんの前に戦いはあるでしょうか。ミディアン人が、ね、戦わなくてはミディアン人ならないミディアン人、ね、もしこのミディアン人を何とかしなければ人生を押し潰されてしまう、そんな状況があるとするならば、皆さんは主に求めるべきです。主に向かうべきです。そして皆さんの心の内の、ね、恐れ不安を取り除いていただいて、マインドセットをしっかりと、ね、戦う気を、ね、主の戦いを、戦う気をしっかりと保って、そして主から幻を見ていただ、見させていただくこと、もう霊的な状況においては主は渡してくださった、そこを見るべきです。どうか皆さんはこのギデオンと300人勇士のように、この日本に対して本当に、ね、この霊的状況を覆してイエス様のものとする、その働き人となっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、今朝も霊的な真実を見させてくださったことを感謝いたします。私たちのこの心が整えられていない状況であるとするならば、まだ戦いには勝てませんけれども、あなたが一つ一つ私たちをこの整えられていない状況を整えてくださり、またあなたがしなさいと言われることをするならば、私たちはたとえ相手が 何百倍何千倍であったとしても、それは勝てる戦いであることを感謝します。天と地を作られた主、ただあなたにあって私たちは今日も一日歩ませてください。それぞれの仕事や、またそれぞれなすべき務め、またミニストリー、その一つ一つをどうか祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人を今日もこの時代に必要なギデオンにつく300人の勇士として主よ、あなたが私たちを思慮深くしてください。敵を前にして主よ、油断するものではなく、戦いにいつでも気持ちが向けられて、そして油断せずに主の御前において働ける働き人でありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。ギデオンに与えられた思慮深い300人の勇士、それをずっと主よ、私たちが心得て そしてその300人の勇士が主よ、ただ自分が読むその数字ということではなく、自分にこれを当てはめることができますように、そして私たち自身がこの時代においてこの300人の勇士のように、主よ本当にこの戦いに長けたものでありますように、主よあなたが祝福してください。主の戦いに長けたものは誰か、主ヨホエホバを恐れ敬うものであり、その戦いから自分の思い心感情を離さないものであり、たとえ飲むにしても食べるにしても、その戦うこと、それを念頭に置いて飲み食いをする効率いいものとして主の御前にいますことができますように、主よあなたが私たちを助けてください。一生懸命という言葉、これは本当に美しい言葉です。でも私たちは自分の仕事や自分がやるべきことに対して本当に一生懸命という美しい言葉を使っていますが、私たちの信仰の面においてその一生懸命という言葉を私たちはなかなか当てはめることができずにいました。でも主よ、今日この御言葉を通してあなたは主に対して私たちの一生懸命は気を抜かないことであることを教えてくださったことを感謝いたします。全能なる神、私たちの川に立って私たちと共に戦ってくださるこのお方、このお方の前で私たちのなすべき一生懸命は、主よあなたの仰せられたその言葉からしっかりと立って居続けること、そして今与えられているその状況、その中で私たちが本当に気を抜かずにあなたの御前にずっといること、それが主よ本当にあなたの前で私たちのなすべき技であることを今日あなたが教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。